旦那様、あ、あない。
だ、誰だ。お、伝助が。
どうもすみません、遅くなりまして。
遅くなったじゃねえや。今頃朝飯炊きに来てどうするんで。一人で面倒ってなら来るなよ。飯炊きなんざな、他にもいくらでもいら。帰れ。帰れってんだ。
そうじゃないんでございます。あの、前も申し上げました通り、手前の家内が大きなお腹、今月が海月なんでございます。今朝方急に虫がかぶってまいりまして、やれ取り上げばあさんを呼びに行く、産湯を沸かす、もう一人だもんですからてんてこまいしまいまして、まあ結局は生まれなかったんでございますが、明日はもっと早くまいりますので、どうぞご勘弁を願います。
てめえのうちにお産があるからといってな、こっちが日干しになったんじゃたまらねえや。まあしゃあねえ、死に行きは別だ。それじゃあな伝助、これから掃除をして飯を炊け。俺はなその間に一っ風呂浴びてくら。はあ、やけに蒸し上がんな。経理に振るといけねえ。その晩傘取ってくれ。なんだい。なんだよ、何見てんだよ。
あの旦那、その肩のところについてる赤いものは、それは血じゃございませんか。
え、お、血だ、血だ。
それは一体。
いやいや、何でもねえ、何でもねえんだ。いやな、さっき俺が2階で所見してるってえとな、長屋のドラ猫が大きなネズミをくわえてきやがったんだ。俺はな、汚えから追っ払おうとしたら、まあ獲物を取られると思ったんだろう。ええ、窓からなパッと逃げていきやがったが、それはなこの時ついたネズミの血だ。
さようでございますか。私はもうおけがでもなさったんじゃないかと思いまして。
ああ、でな伝助、二階はな掃除はすっかりできているから上がるようはねえから上がんなよ。
へえ、上がりません。それじゃあどうぞ行ってらっしゃいまし。大八郎が出かけた後、まあ、掃除を済ませまして炊き上がった飯を、まあ、お釜からおひつに移している。その真っ白なご飯の上にぼたっと垂れてまいりましたのが真っ赤な血潮。
あれ、
ああ、長屋のドラ猫味をしめやがったんで、またネズミを取りやがったんだな。下に肩腹にあった白ぼうき、この野郎、ドンと天井板をついた途端にダラダラダラダ、あ、せっかく炊いたまんまをどうするか覚えてやがれ。大八郎に上がるなと言われたのを忘れて、はしごをタッタッタッタンと踏んで2階へ上がってまいりまして、足軽部屋を見渡しましたが猫などおりません。すると部屋の隅の方に雨がっぱを入れておくかっぱざるが一つ置いてありました。
ああ、あそこに隠れやがったんだな。
見るとそのカッパザルの蓋がパタパタパタと動いていたが、一人でにパッと蓋が開いたかと思うと、中から青白い丸い長く尾を引いた人玉がふーっと出て、部屋の中をふわふわふわ、
あれ、あれ、あれ、なんだなんだなんだこれは、なんだなんだ、
またザルの中に入ったが、なんだなんだと。ザルの中を覗いた伝助が驚いたのも無理はございません。ザルの中には首と胴が離れ離れになった男の死骸。
いやー、すまねえ伝助、今帰った。湯の中で知ってる者にあってな、長話をしていたらすっかり遅くなっちまった。うちが心配だろう伝助。
あれ、あの野郎帰ったのかな。
伝助、伝助と言いながら2階に目をやった。
あ、大八郎。